本日の聖書の箇所は、イエス様が交渉外で最初に語られたところであります。主イエスがガリラヤで語られた第一声は、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。でありました。そして、イエス様がなされた最初のこと、それは、まず、弟子を招くことから始められました。今日の聖書の箇所は、今年の初秋祈祷会で与えられた箇所でありました。新しい年、先日私たちは今年度の教会総会が開催されました。主イエスは、まず私たちを招き、私たちを用いようとされていることに聞いていきたいと思います。さて、14節に、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えてとあります。ヨハネが捕らえられたことを機に、時は満ちと言われるのです。この箇所をマタイによる福音書、4章12節はこのように記されています。イエスは、ヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれたとあります。洗礼者ヨハネの働き場所は、ユダヤ地方であり、エルサレムでありました。洗礼者ヨハネのもとには、ユダヤの全地方とエルサレムの全住民が集まっていたと記されています。ユダヤの中心地はもちろんエルサレムであり、神殿があり、祭司や学者たちが多く集まっていました。そのヨハネが捕らえられたと聞き、主イエスは北のガリラヤ地方に退かれたのです。この時にいよいよ時は満ちと言われるのです。それはイザヤに予言されていました。マタイによる福音書4章の15節には、暗黒の地、死の影の地であるガリラヤに光が差し込むと言われています。このガリラヤから伝道を開始されたのです。イエスの宣教は、当時の人々の中心地で神殿のあるエルサレムからではなく、人里離れた漁業の町のガリラヤから開始されました。なぜでしょうか？それはこの地で名もない漁師のペテロたちを招くためでありました。学者や祭司たちならエルサレムに大勢いたでしょう。しかしイエス様は神の福音の宣教の技に、この名もない漁師たちを用いようとされたのです。ヨハネが捕らえられたということは、当時からすれば、自分たちの信仰の指導者が、時の権力者に捕らえられて、殺されてしまうという、何とも言えない敗北であり、先の見えない状況でありました。ご承知のように、洗礼者ヨハネは、領主ヘロデ王がその兄弟の妻ヘロディアを奪い、自分の妻としたことを、このヨハネは強く非難したために捕らえられて、そして殺されてしまいます。この出来事をきっかけにして、主イエスは、 神の福音の宣教を始められていきました。聖書はこのように先が見えない暗闇の時に時は満ち神の国は近づいたと言われるのです。これはなんと深い言葉ではないでしょうか。闇の力が私たちを覆い尽くす時こそいよいよ神の時が満ちる時と言われるのです。それは私たちのこの世の理解では超える言葉であります。しかしそのどん底の時に時は満ち神の国は近づいたとイエス様は宣言されるのです。今や主イエスを待つ時は終わりました。いよいよイエス様が共にいます救いの時が来たのであります。誠の神様を信じて生きる人は運命とか絶望に怯えることはありません。望みが持てない時代にあって確かに望みを持つことができるとイエス様は言われるのです。神の救いの時はこのマルコによる福音書の一章十節に記されていますように、神のおられる天が裂けるようにして地上に来てくださったのであります。この十五節に時が満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとやりました。ここには三つのことが語られています。まず時が満ちたということです。世界の歴史はイエス様の到来によって分けられている通りです。紀元前は BC と表されています。キリストの前であります。また AD というのは主イエスの年を表しています。私たちの人間の歴史は主イエスの到来によって決定的に分けられています。神の国は近づいたと言われます。神の国が近づいたということは神の恵み、神の愛、神の平和、神の救いの支配が近づいたということであります。さらに悔い改めて福音を信じなさいと言っています。このことはこの救い主の到来によって自分の生き方の方向を変えるように呼びかけています。悔い改めとはご承知のように単に過去の行いを悔いるということよりも生き方を変えることを言っています。使徒言行録の9章にパウロの改心が記されています。その込み出しにサウロの改心とありますが、この改心という言葉は心を改める改心ではなく心が回る回転する回を表しています。これまでの生き方は私たち自分中心の生き方であり、自分の方を向いた生き方でありました。ところが新しいこのイエス様の到来によって私たちは神と隣人に向けて生きる生き方に向きを変えるようにイエス様は呼びかけてくださっているのです。福音を信ぜよとは救い主イエス様に信頼し全人格を主イエスに委ねて生きることです。このように主イエスが来られるということはまさに神の支配の到来が起きているのであります。その神の国の到来は抽象的なことではなく現実のガリラヤの地で始まったのです。主イエスがまず最初になさった技はそれは弟子を招くことでした。悔い改めを起こさせる技は主の技でありますが、そこに人を用いることが 主の御心でありました。それは主の弟子たちの群れである教会を用いるためでありました。イエス様が目指されたのは主イエスの十字架と復活でありました。この主の御業を伝える証人として弟子を用いようとされたのです。主の十字架と復活、そして昇天、さらに聖霊降臨によって教会が誕生していきました。主イエスは伝道の技を始めにあたってこれらのことを見越してまず弟子を招くことから始められたのです。主イエスの到来による神の国の宣言は具体的な私たちの今生活の中で働かれているのです。何か遠いところで神の力が働いておられるということではないのです。16節にイエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられるとき、イエス様の方からシモンとその兄弟アンデレに近づいて語られるのです。シモンとその兄弟アンデレは漁師でありました。その仕事の真っ最中に語られるのです。当時このガリラヤ湖は魚が多く漁業の盛んなところでありました。主イエスは学者でもなく金持ちでもない名もない漁師であったシモンとその兄弟アンデレに、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われました。この御言葉から明らかなように、私たちは自分から主イエスを信じるようになったのではなく、まず一方的に主イエスの選びから始まっているということです。招きはまずイエス様の方からなされていることに、この福音の本質があるのです。ヨハネの15章16節に、あなた方が私を選んだのではない、私が選んだのであると言われている通りです。そしてこのように主からの問いかけは、生活のただ中で突然語られることを示しています。さらに人間を取る漁師とはとても分かりやすい表現です。主の御言葉を伝える技は私たちの魂全身全霊に関わる技であります。クリスチャンは 1% とよく言われます。私たちの生活の場を見ましても、地域でもそうであるように、ほとんどキリスト教、教会とは無縁の中で生活をしています。でも、その 1% の人を用いようとされているのです。18節に、二人はすぐに網を捨てて従ったとあります。これは驚きであります。彼らは漁師でありましたから、きっと生活の糧を得る自分の腕に自信を持っていたでありましょう。その生活の糧である網を捨てて従ったのです。主に従うとは、決断が伴うことを示しています。主に従うとは、大切なものを捨てることが問われています。私たちはついついうまくいきそうだったら様子を見ながら少しずつ捨てていくことが通常のやり方です。しかし、イエス様に従うということは、まずこれまでの生活の糧を、それも最も大切にしているものを捨てることから始められたのです。マタイによる福音書の16章の24節に、私に従ってきたい者は自分を捨て 自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われます。従うことは主イエスに向きを変えて生きることであり、ここに主イエスとの関係が成り立っているのです。しかしながら私たちが最も捨てることはできないものは何でしょうか。それは自分の我ではないかと思います。この自分の我を捨てることができないのではないでしょうか。イエス様は十字架で父なる神様に見捨てられました。ここにこそイエス様が私たちの罪を負ってくださったその贖いがあるのです。イエス様の御業は弟子を用いようとされています。そして私たちの生活のただ中で繰り返しその御言葉の中で私たちは神の召しを聞き取り従うことを選び取っていくのです。自分の人生のすべてをかけることの決断もあるでしょうが、主の召しは具体的な生活のただ中で今日も語ってくださっているのです。しかしながら実際の生活では私たちはどうでしょうか。私たちは主の召しを聞きながらも毎日の生活の中では主の召しに逆らってはいないでしょうか。ペテロは主の召しにすぐ網を捨てて従ったとあります。しかしその後のペテロはどうであったでありましょうか。主の十字架を前にして逃げ出してしまったと聖書はつぶさに語っています。聖書は神の言葉でありますが、一方では人間の罪の弱さをそのまま丁寧に語っていますが、ゆえに私たちもまた心が開かれていくことができるのであります。私たちは勢いすべてを捨てて主に従いますと言いながらイエス様を裏切ってしまう弱さをすでにイエス様はよくご存知なのです。主イエスが来られて支配されるという御言葉に生きるとは、神の力強さだけを知っていくのではありません。私たちは悪魔の力、罪の恐ろしさを本当に知って生きることが大切ではないでしょうか。このことを聖書は何度も語っています。私たちは罪の力に負けるのです。だから必死になってイエス様に許しを請い、イエス様の十字架の御言葉に大切にしていくのです。私たちの音楽教会では毎週火曜日の夜に AA といってアルコール依存症の人たちの自助グループの活動に街道の2階を使ってもらっています。私もつい先日2月の4日の火曜日この時間に下にいたのですが、とても大切なことを教えられています。アルコール依存から自分を守ることは、ただ自分には酒には勝てないということ、そして酒から遠ざかること、この一点でしかないということを認めることだと言っておられました。徹底的に酒の怖さを知ることしかないと言われました。そしてその集まりには男女を問わず、またお年寄りもまた若い人も毎週熱心に集まっておられるのです。十数名でおられます。毎回きちんとしたプログラムに従って1時間きっちりと夜の7時から8時までで終わります。そこには何か教会の集まりとよく似たところがあるなぁと感じています。その一つに私たちも 罪の力を侮ってはならないということだと感じております。旧約聖書、先ほど読んでいただきましたエゼキエル書のところを読んで終わりたいと思います。旧約聖書の1322ページ、エゼキエル書の第18章30節、それゆえイスラエルよ、イスラエルというのは主の民、私たちに語られています。私は一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルよ、イスラエルは私たちです。私たちに呼びかけているのです。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよ。と主なる神は言われる。神様の福音は遠いところで語っておられるのではなく、生活のごく身近な中で今日も御言葉から招いておられるのです。私たちは主の招きを聞きながらもなお裏切ってしまう弱いものです。イエス様は今日もその弱さを持つ私たちに近づき招いて弟子としてくださっているのです。私たちはこのイエス様の招きのメッセージを語り継ぐ者として共にイエス様に聞き従っていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、主の日、大人と子供の合同礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた主イエスは、その福音を伝える宣教の御業に私たちを用いようとされています。どうか招かれた私たちは喜びと感謝を持ってあなたに従っていくものとしてください。弱く小さなものを、過ちを犯すものを繰り返し許し、私たちを主と隣人に仕えるものとして導いてください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生と荒尾教会の方たちの上にあなたの豊かな守りと導きがありますように。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。